フィレモンへの手紙8章の8節から20節までです。新約聖書第3版の方は422ページ、2017年版は435ページです。フィレモンへの手紙8節から20節です。ですからあなたがなすべきことを私はキリストにあって全く遠慮せずに命じることもできるのですが、むしろ愛のゆえに懇願します。この通り年老いて今またキリストイエスの囚人となっているパウロが獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のもとに留めておき、獄中にいる間福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いました。しかしあなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。それはあなたの親切が強いられたものではなく自発的なものとなるためです。オネシモがしばらくの間あなたから離されたのは、おそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく奴隷以上のもの、愛する兄弟としてです。特に私にとって愛する兄弟ですが、あなたにとっては肉においても主にあってもなおのことそうではありませんか。ですからあなたが私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるようにオネシモを迎えてください。もし彼があなたに何か損害を与えたか負債を負っているなら、その請求は私にしてください。私パウロが自分の手で私が償いますと書いています。あなたがあなた自身のことで私にもっと負債があることは言わないことにします。そうです、兄弟よ、私は主にあってあなたの好意に預かりたいのです。私をキリストにあって安心させてください。オネシモのための懇願と題しまして、ユウ先生に説教をお願いいたします。
皆さんおはようございます。皆様と共に4月からこの教会で共に礼拝し共に仕えられることをとても感謝しております。ありがとうございます。一言お祈りを捧げます。神様、今私たちは聖書の御言葉から神様の御心を学びたいとしています。学びたいと願っております。どうか私たちの間に聖霊様働いてくださって、よく分かり理解できるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ピレモンへの手紙は聖書にある パウロの手紙の中で最も短い書物です。そしてその内容はパウロの私的なお願いのように見えます。パウロの他の手紙に比べてこの書物はより日常的な手紙に近いと感じます。だからといってこの書物は単にプライベートな手紙に過ぎないわけではありません。この手紙には神様の愛のメッセージがあります。神様はパウロを通してこのメッセージを当時の教会に送ってくださいました。そして今神様はこのメッセージを私たちにも教えてくださいます。新約聖書の目次を一緒に開いてみたいと思います。新約聖書1ページの前のページです。はい、パウロは聖書の中に13巻の手紙を残しています。この目次を見ていただくと分かりやすいと思います。ローマ人への手紙からピレモンへの手紙までの13巻、1行ずつ開けてありますけれど、この13巻はパウロによって書き記された聖書です。そのうち前の方のローマ人への手紙からテサロニケの人への手紙第2位までの9巻は各地域の教会宛てに送られました。そして後ろの4巻、テモテ1と2、テトス、そして今日の箇所のピレモンは個人宛てに送られた手紙です。テモテへの手紙の始まりにはこのような言葉が書かれています。信仰による誠の我が子テモテへ。そして次の書物のテトスへの手紙にもこのように書かれています。同じ信仰による誠の我が子テトスへ。これらは牧会者テモテとテトスを助け励ますために書かれた手紙でした。しかしピレモンへの手紙はピレモンのために書かれた手紙ではありません。パウロはオネシモという人のためにこの手紙を書いてピレモンへ送りました。今日の箇所の中にオネシモについて次のようなことが記されています。今日の箇所に戻っていただけますか。ピレモンへの手紙10節と12節をお読みいたします。10節、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。そして12節は、そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。パウロはオネシモのことについて全く同じ心を持つ我が子だと言っています。つまりテモテやテトスと同じようにオネシモのことを同じ信仰による誠の我が子だと言っているのです。当時のオネシモは何かの問題でピレモンとの関係が悪くなっていました。そんなオネシモをパウロは 父の愛をもって憐れみました。そしてオネシモのためにピレモンへ書き送ったのがこの手紙です。オネシモとピレモンの間にはどういう問題があったのでしょうか。そして神様はこの手紙を通して二人をどのように導こうとされたでしょうか。この教えはピレモンと彼の属する教会に平安を与えるものでした。そして喜びと慰めを与えてくれます。今日は皆さんと一緒にこの手紙から教えられたいと願います。今日の箇所を理解するためにまず3人の人物を紹介いたします。一人はこの手紙を書いたパウロです。もう一人は手紙の受け取り人であるピレモン、そして最後にこの手紙に名前が出てくるオネシモです。最初にパウロについて簡単に説明いたします。パウロはもともとクリスチャンを迫害する人でした。しかし十字架で死んで復活したイエス・キリストに出会います。彼はイエス様を救い主として信じ、使徒と選ばれました。それからパウロは救い主イエスの福音を述べ伝えるためにいろんな町々を旅していました。しかしその教えに反対する人たちによってパウロは牢獄に入れられました。この手紙を書いたのはパウロが獄中にいた間です。獄中という大変な状況の中でパウロはピレモンに伝えなくてはならないことがあったのです。次にピレモンを紹介します。ピレモンはコロサイ教会の主だったメンバーの一人です。ピレモンは自分の家を礼拝堂として提供するほど熱心なクリスチャンでした。ピレモンは家に奴隷を持っているほど裕福な環境にいました。彼はパウロに出会ってからクリスチャンになった一人です。パウロはイエス様の使徒としてピレモンに福音を伝えました。そしてピレモンがクリスチャンになってからもパウロは師匠としてつながりを持っていました。パウロはこの手紙でピレモンのことを愛する同労者と言っています。ピレモンには以前家から逃げていなくなった奴隷が一人います。ところが突然その奴隷がピレモンのところに戻ってきたのです。その奴隷の名はオネシモです。オネシモの手には敬愛する師匠パウロからの一通の手紙が託されていました。最後にオネシモです。オネシモはピレモンの奴隷の一人です。オネシモは主人であるピレモンの家から逃げ去りました。そしてオネシモは主人のピレモンに何らかの損害を与えています。その損害がどういうものか聖書には記されていませんけれど、確かに言えることは奴隷に逃げ去られること、そのこと自体が主人にとっては大きな損害であるということです。当時奴隷の人権が保護されるような ことはありませんでした。逃げていた奴隷が捕まったとしたら、主人の裁量で厳重な罰を与えることも可能だった時代です。このような時、オネシモは主人の家を逃げ去り、また自ら主人のところに戻ってきたのです。オネシモは主人の家を逃げ去ってからパウロに出会っていました。この頃パウロは獄中にいましたけれど、それは緩やかな監禁状態でした。面会は自由に許されていて、パウロは訪ねてくる人たちを迎え、イエス様のことを教えていました。そのいきさつははっきりわかりませんけれど、逃亡中のオネシモは獄中にいるパウロに出会いました。そしてオネシモはイエス様を救い主として信じ、パウロと同じ信仰を持つようになったのです。パウロは獄中で産んだ我が子オネシモと愛する同労者ピネモンの間の困難な問題に気がつきました。パウロは父の愛を持ってオネシモを憐れみ心配しました。そして奴隷のオネシモにピレモンのもとへ帰ることを勧めます。その時パウロはピレモンへの手紙をオネシモに託したのです。その内容はオネシモのための懇願でした。今日の箇所を通して内容を見てみたいと思います。この手紙でパウロはピレモンに4つのことを教えています。最初にオネシモが改心してクリスチャンになったことを教えています。10節から12節を一緒にお読みしたいと思います。10節から12節です。3、はい。獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。はい、ありがとうございます。先ほど逃亡中のオネシモが獄中にいるパウロに出会い、同じ信仰のクリスチャンになったことを話しました。パウロは獄中でオネシモを産み、霊的な父となりました。パウロはまた13節では改心したオネシモについてこう話しています。13節をお読みいたします。私は彼を私のもとに留めておき、獄中にいる間福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いました。オネシモは福音のためにパウロに仕えるほどの忠実なクリスチャンになっていました。オネシモが主人の家を逃げ去る前、ピレモンにとってオネシモはどういう人だったでしょうか。パウロはオネシモのことを こう言いました。注意節でこう言いました。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。彼は誠実な人ではなかったかもしれません。正直な人でなかったかもしれません。他人を騙す人、貪欲な人、盗む人だったかもしれません。以前のオネシモがどういう品性の人だったか、聖書には記されていませんけれど、役に立たないオネシモの品性は、イエス様を信じる以前の私に似ているような気がしました。それは今もその弱さがあります。役に立たないオネシモの過去の姿は、イエス様に出会う前の私たちの姿とも似ているのではないでしょうか。役に立たないものだったオネシモがイエス様を信じて新しい人間となったということをパウロは一番先にピレモンに教えています。オネシモという名前の本来の意味は役に立つものです。神様はパウロを通してオネシモの弁護をしてくださったのです。私たちにも肉の弱さがありますけれど、今日私たちの間でも神様は一人一人のために弁護をしてくださいます。今あなたは私にとって役に立つものとなっている。あなたは私の心そのものだと弁護してくださいます。二つ目は、オネシモの逃亡事件の背後には神様の導きと摂理があったことを教えています。十五節を見てみましょう。十五節をお読みいたします。オネシモがしばらくの間あなたから離されたのは、おそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう。パウロはオネシモがあなたピレモンから離されていたと言っています。これはこの事件の背後にオネシモを離した方がいるという意味です。つまりパウロは神様のご計画の中でしばらくの間オネシモがピレモンから離されていたと洞察しているのです。このようなパウロの教えは、ピレモンの関心をオネシモが犯した過ちから引き離しました。そしてオネシモの数々の過ちも主の働きの中で益としてくださるという神様の摂理に目を向けさせました。おそらく永久に続く二人の新しい関係の中で、オネシモを受け入れなくてはならない、逆らえない理由を教えました。神様はオネシモをクリスチャンである主人ピレモンによって改心させることもできる方でした。ピレモンを通してオネシモに信仰を 与えることもできる方でした。しかし神様はそうはされませんでした。主人の家から逃亡、またさまよい、苦しみと悩みの時間、その挙句にパウロに出会い、イエス様に出会わせてくださいました。人生を無駄にしていたように思われる時間も、神様はオネシモにとって益としてくださいました。また、ピレモンの悩みと苦しみの時間も、ピレモンにとって益としてくださいます。実は私も悲しみや苦しみ、失敗やさまよいを経験した後、イエス様に出会った者の一人です。私は25年間私の作り主である神から逃げ去っていました。その時、あの時、あの失敗さえしなかったら、あの過ちさえしなかったらよかったのにと思ってしまう過去の出来事もありました。けれども神様は私たちの失敗や過ちさえも益に変えてくださる方であることを私は教えられました。もちろんこれからのことは信仰に固く立って注意する必要があると思います。けれど過去の失敗や過ちがあったからこそ経験できた尊い恵みと感謝があります。パウロは二つ目に、オネシモの人生の背後に神の導きと摂理があったことを教えました。三つ目は、オネシモはもはや奴隷ではなく私たちの愛する兄弟ですと教えています。15節から17節を共に読んでみたいと思います。15節から17節です。3、はい。オネシモがしばらくの間あなたから離されたのは、おそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてです。特に私にとって愛する兄弟ですが、あなたにとっては肉においても主にあってもなおのことそうではありませんか。ですからあなたが私を仲間のものだと思うなら、私を迎えるようにオネシモを迎えてください。16節では、オネシモがピレモンの奴隷であることが明かされています。しかしその奴隷という身分の区別は制限されます。パウロはオネシモを奴隷ではなく自由の身分として受け入れてくださいとか、彼が戻ったら自由の身にしてくださいとは言いませんでした。その代わりに愛する兄弟として受け入れてくださいと言っています。愛する兄弟、愛する姉妹とは何を意味するのでしょうか。これはキリストのうちで一つの体となることを意味します。 奴隷か主人かという身分の違いに関係なく、唯一の主イエス・キリストに属するという意味です。地上の人生においては自由とは確かに大事な問題です。しかし愛する兄弟として受け入れられること、福音のための道路者となることは、奴隷のオネシモにとって自由よりもはるかに価値ある恵みでした。しかしこのことは主人のピレモンにとっては衝撃的なことです。悪いことをして逃げ去ったあの奴隷が福音のための道路者となって帰ってきたことですから、これからは愛する兄弟として受け入れなくてはならない立場になってしまいました。ピレモンの気持ちはどうだったでしょうか。とても悩ましかったと思います。悩ましかったではないかと思います。ここで私たちも実はオネシモと同じ状況であったことを覚えていたいと思います。私たち一人一人が愛する兄弟姉妹として受け入れられたのは、イエス様の愛がその体である教会を通して受け継がれているからです。16節でパウロが肉においても主にあってもと言ったように、教会の内でも外でも私たちは神の愛に満たされることによって兄弟姉妹への愛を受け継ぐことができるでしょう。私たちが出会う一人が神様が備えた私の兄弟だと思い、大切にすることを学びたいと思います。パウロは三つ目に、オネシモが私たちの愛すべき兄弟であることを教えました。四つ目は、オネシモがあなたに負っている負債よりもっとあなたは私に負債がありますと教えています。18節と19節をお読みいたします。18節と19節をお聞きください。もし彼があなたに何か損害を与えたか負債を負っているなら、その請求は私にしてください。私パウロが自分の手で私が償いますと書いています。あなた自身のことで私にもっと負債があることは言わないことにします。パウロはオネシモがピレモンに与えた損害とそれに対する償いのせいで二人の和解が妨げられてはならないと思いました。償いは損害を与えた人がしなくてはならない責任です。しかし逃げ去っていた間の損害を完全に賠償することは奴隷の身分としては不可能でしょう。オネシモが主人のもとに戻って毎日一生懸命働いたとしても、それはその日の分であって、過去の負債が返済できる分には及ばないからです。 もし主人の家で何か盗んだものでもあったとすれば、もっと悲観的な状況になっているはずです。それでパウロはこう思う父の心でこう言いました。その請求を私にしてください。私が償います。それとともにパウロは ピレモン自身がパウロに負っている負債を思い起こさせました。これはパウロを通してピレモンがイエス様に出会えたこと、つまり霊的な命の負債を思い起こさせるものです。この負債は奴隷のオネシモがピレモンに負っている地上の負債とは比べ物にならないほど大きなものでした。パウロはオネシモが受けた神の恵みと憐れみがピレモン、あなたが受けたものと同じであることを分かってほしかったのです。そして奴隷のオネシモを愛する兄弟として受け入れてほしかったのです。パウロは四つ目にオネシモの負債よりももっと大きな負債がピレモン自身にあることを教えました。これまでピレモンへの手紙の内容を見てみました。オネシモのための懇願は私たちのための聖霊様の懇願です。それは生まれ変わった私と皆様一人一人についての神様の弁護です。役立たずのものだった私が主にあって役に立つものとされたこと、これの証です。それは私たちの人生の目に見えないところどころに神様の導きと摂理があったことの証です。そして私たちが神の子供になっていることの証です。私たちは主にあって兄弟姉妹になりました。オネシモのための懇願は償いきれない私たち一人一人の霊的負債をご自身が贖ってくださるという約束です。私たちはすべての霊的負債から自由になったのです。オネシモとピレモンの関係において鍵を握っているのは誰だと思いましたか？ピレモンへの手紙の主役はピレモンでもオネシモでもありません。パウロを通してピレモンと地上の教会に懇願しておられる聖霊なる神様が主役なのです。私はこの手紙を読んで神としてのあり方を捨て、私たちのために癒しくなられたイエス様を思いました。遠慮せずに命じることもできたはずなのに、むしろ愛のゆえに懇願してくださいました。ご自身とは関係のない一人一人の罪の負債をすべて自ら引き受け贖ってくださいました。 なぜだったでしょうか。私たち一人一人に罪の償いなど到底できないことを主はご存知だったからでしょう。なぜイエス様は十字架にかからなくてはならなかったのでしょうか。しばらくの間離されていたけれど、神様が私たちを永久に取り戻すためだったでしょう。私たちを愛しておられる神様にとって一人一人の存在は主の喜びだからです。パウロがオネシモのために懇願したように、イエス様は私たちのためにこの世に来られました。イエス様は私たち一人一人の名前を知っておられ、一人一人のために懇願してくださいました。イエス様の私たちのための懇願、私たちのための手紙はイエス・キリストによる福音です。この福音の手紙を受け取り信じた私たちは、これからも続けてイエス様に感謝と礼拝を捧げていきましょう。そして愛する兄弟姉妹として共に歩みましょう。あなたのためにイエス様の、あなたのためのイエス様の手紙は、あなたを自由にする愛の証です。お祈りいたします。神様、償いきれない罪の霊的負債を持っている私たちのために、この世に来てくださったイエス様をありがとうございます。私たちのすべての罪の負債が十字架の上で流された血によって贖われたことをありがとうございます。この喜びを持って、一つと結ばれたこの教会の兄弟姉妹と共に主を礼拝し、共に歩んでいけるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
それでは賛美をしたいと思います。教会福音賛美歌303、飼い主我が主よ。